TBS Podcast。さあ、アトロクフューチャー&パストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています。聞き返す場合など参考にしてください。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなく、オンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ、アトロク放課後ポッドキャストを配信中。この後9時から配信します。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。さて福田さん、
はい、
アトロクフューチャー&パストとしてはご出演は2019年5月17日以来ということで、このコーナーはもう1年ちょっとぶりという、
はい、そうですね、はい、ね、ご無沙汰してます。
ご無沙汰しておりますいかがですか、あの久しぶりのフューチャー&パストですが。
山本アナのメガネがいいですね、はい、生で見たかったな
あ、いえいえ恐縮です。そうなんですよ、マスクとかメガネを、まあ、コロナっていうこともあって、なるべく、帽子とかもかぶった方がいいっていうのをちらっと聞きまして、まあ、付着するのをなるべく防ぐためっていうことで。
確かに、
なので福田さんお出かけする際はなるべくいろんなパーツつけた方がいいらしいですよ。
はい、参考にします。はい、
恐縮ですでは参りましょう。
はい、
ここだけ聞けば1週間がわかるアトロクフューチャー&パスト、パスト編。6月29日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。本日も各曜日のアナウンサーが振り返っています。まずは29日月曜日、
月曜パートナーの熊崎和人です。さあ、この日から歌丸さんがスタジオ出演復帰をしました。6時半からのカルチャートークのゲストは映画ライターの高橋ターヤンさんでした。今日から公開されていますイップマン完結の前に見ておきたい宇宙最強のアクション俳優ドニー・イェンのおすすめ出演作品を紹介していただきました。紹介してくれたのはスペシャル ID 特殊身分、Once Upon a Time in China ガイデン、アイアンモンキー、西部門ドラマ版、ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリーというこの4作品でした。7時からのライブ&ダイレクトは TBS ラジオでお聞きの方には今こそ聞こう TBS ラジオのメガミックスでもおなじみです。DJ プロデューサーのラムライダーさんの DJ ミックスでした。8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは月刊シマオアワー6月号流行予想会議2020下半期編をお送りしました。月1レギュラーイラストレーターでエッセイストの島尾真帆さんに今年の下半期の流行をズバッと予想していただきました。実際本当にまあ流行りそうなもの、上半身ですとか逆ダイエットなどもありましたし、私が個人的に紹介をさせていただいた小学生の頃に流行ったあのハイパーヨーヨーの後に流行るんじゃないかと思って先走って買ったジターリングという商品、おもちゃがあるんですけれども、これがあの時は流行らなかったけれども2020年下半期に満を持してブームが来るんじゃないのかなということで私も予想をさせていただきました。そしてスマートフォンでミニ四駆が遊べるアプリ、ミニ四駆超速グランプリとのコラボレーション企画、アトロクミニ四駆部極めろ超速グランプリ、ついに私と歌丸さんが直接対決をしました。勝利をしたのは私熊崎の風とキングでした。いやー、ただ本当にこれいい勝負で5周あるんですけど、3周目までは歌丸さんが完全にリード、4周目に私の風とキングが徐々に歌丸さんのポチをですねこう詰めて詰めてっていう感じで5周目に大逆転ということでね、本当にレースとしても大変見応えのあるいい勝負になりました。来月も歌丸さんと勝負をしていきたいと思っております。最後に今週おすすめのグラビアアイドルは吉永あゆりさんです。去年放送されていましたウルトラマンタイガでヒロインを務めていたと言ったらわかるという方もいるのではないでしょうか。週刊プレイボーイに登場をしていまして、人生初の水着グラビアに挑戦をしています。ちびっ子たちのヒロインがグラビア界のヒロインになるその日ももう近いのではないでしょうか。吉永あゆりさんでした。
久田さん、今のクマスのお声を聞いてるときにずっとポーカーフェイスでしたけども、
はい、いや、ずっとね、聞いてたんですよ。
あ、そうなんですか。
すごいいい声だなと思って。
あ、そうですか、はい、喜ぶと思います。ありがとうございます。さて、月曜日ですが、何から触れていきましょうか。
オープニングトークはね、本当に久々にスタジオに帰ってきた歌丸さんがすごい生き生きトークでしたね。
は
い、
ね、楽しそうでしたよね。
はい、ねえ、なんか良かったなと思いました。はい、であと、カルチャートーク、高橋ターヤンさんが、はい、今見るべきドニー・イエン映画っていうので、全然見たことのないタイプの、映画なんですね。ほとんどそういうアクションものって見たことがなくて、なので、ちょっと、イップマンを見てみたんですよ。ええ、すごいね、良かったんですよ。
私もびっくりするほど。はい、ここの話で出てた、まずローグワンを見てから、イップマンシリーズ全部見ました、僕も。
はい、あ、そうですか。
福田さん、いかがでした？
なんか、うん、イップマンのまだちょっと時間がなくて1しか見てないんですけれども、食卓のシーンがいいですね。
いいですよね。
すごいいいんですよ。
いきなり来ますよね、最初に。
いきなり来るんですよ。
まずいきなり捕まるじゃないですか、フード好きとしては。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そうなんです。
それでなんか異物が混入するというかね、侵入者がいて、そうそうそう、ちょっとそういうやりとりがあってみたいなのからの、なんかお茶屋さんに行くんですよね。
そうです。
お茶屋の奥で、やっぱ親友みたいな人とお茶とね、お菓子を食べてるとか、そう、イブマサトウニの道場嵐が街にやってきて、なんか、雑魚を蹴散らして、勝った後に飯屋でこう、多分麺類ですかね、ザラザラって食べるんですね。
わかるわかるわかる。
とかね。
いいですよね、あそこ。
いいですよね。
露店っていうか、出店っていうか、ちょっとラフに食べるんですよね。
そうなんですよ。
麺がね。
いろんな食がね、見えるっていうか。その後やっぱりちょっと日本にも関係あるんですけども、盧溝橋事件っていうのが起こって、やっぱり日戦争になるから、うん、はい、割とこう、シビアなね、話でもあるんですよね。うんうん、だけどね、やっぱり、馬鹿にしてたわけじゃないんですけど、やっぱり見せるのがアクションだからと思って、どんな感じのセットかなと思ったんですけど、素晴らしいですね。あの街の感じとか、まさかのすごい豪邸で対決とかね。
そうですね。
ね、ああいう感じとかもいいし、あと極貧になるとやっぱ、米びつにこうお米がないことで表現したりとか、まさかのこう炊飯所が外とかね、
そうですね。
やっぱそういう風な落差をフードでこう、なんていうの、表してて、でなんかその後なんか炭鉱夫になっちゃうんですけれども、昔からの知り合いのお茶屋の息子とこう再会すると、お芋をね、一個の芋を二つに割って分けてくれるっていう、
そこ話したかったんですよ。ふかしさつまいもですよね。
そうそうそう。
あれね、あのパワーたるやすごくないですか、ちぎって分けて食べるだけじゃなくて、やっぱり、貧しい中で、ちょっとしかない、さつまいもを、ドニーエンが、もう、イップマンが持って帰るんですよね、家族にね。で、そのさつまいもが、ポケットに直接入れちゃってるんだけど、何せよずっとキープされてるのが、そのさつまいもを割った時の中の、黄色くて美味しそうなこと。
ね。
すいません。たくさん喋っちゃって。
そうなんですよ。だから、気を使ってるっていうか、ちゃんと美味しそうに見えるようにしてて。
そうなんですよ、ね。
尊いと思いましたよ、あそこで。思わず。
あとやっぱり、イップマン、ドニーエンさんの食べ方の上品さとか、
うん、
食事を大事にするところとか、
ね、
一方、ギャングみたいな道場破りは、もうほんと粗末に麺をすすって、その音が、ズルズルズルってこう、なんて、乱暴だったり、で、しかも、その時に、用事ができて食べきらないんですよ。
あ、そうですね、確かに。
そう。
確かにちょっと粗末にしてますよね。
そう。その対比っていうか。
そう、うん。そうなんですよね。なんかだからすごいね、食べ物好きの人もね、見るとね楽しいですよ。
そうですよね。うん、
いい話だなと思って、ちょっと続きも見てみようと思いました。
あ、ぜひ、何ですかね、2というか3というか、今3作配信されていて、で、ね、今、
はい、
劇場の方でもありますから、はい、最新作が、完結編がありますので、
そうですね、
はい、ちょっと、イップマンに絞ったフード会話みたいのを今度させていただいていいですか？
もちろんです。
お願いします。
それで、もう一つは、どれも素晴らしかったんですけど、ミニ四駆も良かったし、はい、ラブライダーさんの、 音楽も良かったんですけれども、やっぱり島尾さんなんですよ。いや、
今回の島尾アワーって、本当に抜群に最高じゃなかったですか？なんか解き放たれて
ドラムロール、そう、ちょっと。ね。ドラムロールの後に島尾さんのええから始まって、さすがだなと思ったんですけど、でも私、日経島尾トレンディと呼んでいて、連載持ったらいいと思うんですよね。私ってね、やっぱりね、藤井聡太七段が、6億手読む棋士って言われてるじゃないですか。島尾さんもね、6億手ぐらいね、読んでると思います。はい。だってね、タマフルの過去にレモン味が流行るとヒゲモチーフが流行るって言ったんですよ。でも両方ちゃんと流行ったんですよ。で、私ね、ほら見て、去年レモン味のクッキーとかプロデュースしちゃったんですよ。これね、今ね、結構買えないんですよ。今、ね、速乾で。
レモン色の箱が。あ、その中にクッキー入ってるんですね。
そう、入ってます、入ってます。それで、ヒゲモチーフも結局、オフィシャルヒゲダンディズムまで行ったじゃないですか。
そう、今ね、よぎったんですよ、それが。
でしょ、
うん、すごい。ヒゲのロゴですよね。
そうなんです、そうなんです、うん。で、やっぱり女の子の T シャツになったりとか、いろいろしたんですよね、うん。で、レモン味も今ね、本当にお菓子だけじゃなく、食べ物もレモン味なんですよ。うんうん、
食べ物レモン味、
そうなんですよ。だからやっぱ酸っぱいレモン味が効いてるものがみんな美味しいと思う。
今ね、
う
ん、情報番組で扱ったんですけど、タピオカの次に来るのが、うん、ドリンクで言うと、うん、レモネードなんですって。
ああ、やっぱりね、酸っぱいですもんね。
そう、すごいな、島尾さんと思って。
だからその範囲が広いじゃないですか。うん、お尻を今回ね、言ってみたりとか。
そう、その点ね、メールでね、
詳しく
来てるんですよ。
聞きたいですね。
ラジオネーム、はい、野暮天な連中さん。月曜日の島尾アワー流行予想会議、面白かったです。ハンドサインや、下半身が下火になり、上半身が来る。クマスが温めていたジターリングなど、流行しそうなものもあるなと思っていたら、脳波波長によるマインドセフレかっこシマオ&高木はすでにその域とか、肛門浴の話から、お尻は何も見たことがない、いつもつまんねえとこしか見てない、海も見せてあげたいなど、お尻の気持ちになり大盛り上がりから生まれた、尻活など、島尾さんワールドが全開、面白すぎました。果たしてマインドセフレや尻活が流行るのか、流行ったら平和そうだなと思いました。年末の答え合わせが楽しみです。かっこ笑いということです。
いやー、でも本当日経トレンディーとかに連載持った方がいいですよ。うん、
そうですね。
そうなんです、結構当たるんですよ。
いやー、当たってるんだ。ちょっと答え合わせをね、年末に行えるということなんで、
うんうん、
ちょっと
すごい楽しみ。
福田さんと一緒に注視したいなというふうに思いますね。
ぜひぜひ、はい、当たりますよ。
当たりますかね。個人的なファンとして、やっぱ島尾さんのやっぱりこう、ね、なんていうんだろうな、このフリートーク城もたくさんある、こういうコーナーパッケージがもう本当に大好き。
うん、いや、マインドセフレ。
大爆笑してる福田さん。
いやいやいや、すごいなと思って、
すごいです、ね、
範囲が広いじゃないですか。食専門とか家電専門とかじゃないんですよ。とんでもないところに、ね、飛んでいきますからね、
う
ん、
そうですね。ちょっと積極的に何か取り入れていきたいなというふうに思いますね、う
ん、はい、
はい。さあ、それでは、ちなみにですね、今週の Spotify 限定コンテンツ、アトロク放課後ポッドキャストは、月曜日の特集コーナー、月刊島尾アワー2020年下半期流行予測の、こちら延長トークありますんで、この後夜9時から配信ということです。こちらも。
絶対聞きます。楽しみです。
ぜひぜひ。続いて30日火曜日参ります。
火曜パートナーの宇垣美里です。最近ずっと茗荷にハマってます。普段高くて少し手を出しづらいみょうが、今はとっても安いんです。めっちゃ嬉しい。ここぞとばかりに買いだめています。浅漬けにしても美味しいし、大葉と一緒にお肉に乗せても良い。はあ、たまらん。ピンクがキャワイイ。6時半からのカルチャートークは、雑誌ブブカの連載マブロンで歌丸さんが推しているアイドルソングを、担当編集者の白夜書房森田修一さんと聞いていきました。そして7時からのライブ&ダイレクトは、番組2度目の登場、今年結成20周年を迎えたヒップホップグループ、サイプレス上野とロベルト吉野のお二人のリモートライブでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月1企画、月刊ミュージックコメンタリー6月号。洋楽の最新事情とおすすめの新譜をご紹介いただきました。なんというハイムのおしゃれ感。絶妙にダサく自然体がゆえに隠しきれないセンスの良さ。悔しい。好き。 そしてミスアメリカーナでも出てきたディクシーチックス、改めザ・チックス、その14年ぶりの新曲マーチマーチは骨太で切実で強いプロテストソング。放送後もずっと耳に残って離れません。ぜひミュージックビデオと一緒に聴いてほしいです。
はい、火曜日は福田さんいかがでしたか？
いやー、なんか面白かったですね、うん、やっぱりストーリーオブマイライフからちょっとガキさん、
あそうですね、オープニング、ね、
うん、オープニング触れてらして、はい、音楽一周回とも言えるかもしれないですね。
ですからオープニングで言うとこの火曜日と、はい、次の日の水曜日 の日々もストーリーオブマイライフ、歌丸さんと話させてもらってるんで、うん、それぞれどう思ってるのか火曜水曜のオープニング聞き分けるのもいいかもしれないですね。
そうですね、うん、面白いと思います、はい、
ありがとうございます。
で、あとやっぱり歌丸アイドルソング辞表 with、森田修一さん、はい、面白かったです ね
いろんな曲流れました。
私も雑誌の仕事を結構やってるんで、コロナ禍による雑誌部下のあれこれとか合併号が発売とか、マブロンがリニューアルとか、ちょっと、業界の話が聞けて面白かったです。はい、
それぞれ業界がどんな状況で今に至るのかって、うん、歌丸さんも、ね、 ね、それぞれで押さえてくださってますからね、うん、そういう情報も入ってますね、
はい、
いろんな曲流れますんでラジコのタイムフリーで聴いていただきたいと思います。
ぜひぜひ。すごくね、実はなんかクッキー缶イコール、うん、ほぼほぼアイドルっていう論を唱えているので、6人グループがウッカさん、デュオがシンパシシンパティクシュ
シンパティクシュさんシンパティクシュさん
シンパティクシュさん、うん、あと、ソロが天野夏さんで、はい、6人組がデンパー組インクさんとか、はい、でソロがはるかさんとか、うん、結構なんかクッキーみたいな、ソロはこう単一のなんかクッキーを詰めてあるとか、なんかこうクッキーの詰め合わせもやっぱり個性が詰まってるんですよ。で、箱、そう、もう話が分かんないと思うんですけど、
クッキー缶イコールアイドルっていうのはどういう整理なんですか？聞きたい。
なんかやっぱクッキーの缶詰とか缶とか、あとパッケージ自体がもうクッキーの舞台なんですよ。その缶を開けたっていうことはなんかライブが始まったみたいな感じなんですよ。だから自分の推しクッキーがあったりとか、だけどこのチーズ味がいないことには味が締まらないとか、でソロアイドルはまあ例えば山口百恵さんみたいなものとか、あややみたいな、ああいう人っていうのはこう一人で一つの味で全部満足させちゃうとか、なんかそれぞれいいなと思ってて、で声がみんな甘いじゃないですか、女性アイドルもそうだし男性アイドルも甘いですよね、クッキーだけに、なんで、はい、なんでね、すごくね楽しかったです、はい、味わうように聞いちゃいました、はい、
こんなにこうフード理論用語が自然にこう入ってくる感じがあるんですね、やっぱりね福田さんね、
そうです、
ね、会話の中で知ってるでしょみたいな感じでアイドルイコールクッキーが覚えてて、いえいえ楽しいです、めちゃくちゃありがとうございます。
そうなんですね、食を中心に考えることにしてるんです、すいません、ね、ついそうなっちゃう、
いやめちゃくちゃ楽しいです好きです、もう
それからあとやっぱり、20時代の最新洋楽解説 by 高橋、
吉明さん、はい、はい、こちらメールいただいております、
はい、
ラジオネームアリンゴさん、今週は高橋義明さんの最新洋楽解説良かったです。今月はニューアルバムを発売したハイム中心の解説となっていました。ハイムは以前の高橋さんの特集で知ってよく聞いていたので、ハイムの音楽だけではなく彼女たちの家族背景や音楽業界での立ち位置の解説が聞けたのも面白かったです、母がミュージックビデオを手掛けているポール・トーマス・アンダーソン監督の小学校の先生であったこと、父はイスラエルのプロサッカー選手という驚愕の家族背景、テイラー・スウィフトやセレナ・ゴメス、エマ・ワトソンといったセレブ界へも影響を与えているという内容まで、どこまでも行けているハイムに対して高橋義明さんがポジション取りがよくいつも美味しいところにいると思わず出た嫉妬の一言にも笑ってしまいました。これありましたね、面白かったですが、福田さんいかがでした？
いや毎回楽しみにしてるんですよ。やっぱり高橋さんの教えてもらう、こう、音楽って、レモンツイッグスとか、うん、ビリー・アイリッシュも高橋さんので初めて知ったんですね。
印象的ですよね、あの回も。
そうですね、はいうん。はい。だから洋楽の先生だと思っていて、ハイムが私もそれで、見てみたんですけど、うん、めっちゃオシャレですね。
オシャレですね。
オシャレ。気の抜けたオシャレ感っていうのがちょっとやっぱ悔しいっていうの分かりますよね。 バッチバチじゃないんですよ ね、 なんかね、
ミュージックビデオとかでもねラフな感じで映ってるというか、う、会話にありましたよね。
でもかっこいいみたいな。あとやっぱあのディキシーチックスさんがね、うん、あの解明されたっていうのもなんか本当、はい、今だなと思っていて、なんかなかなかねこういうことってあの日本ではあんまりないことなんですけど、なかったんですけど、うんうん、やっぱりアメリカだとね、こう、うんうん、ブラックライブマター、あの、うん、LGBT
の、ね、
プロテストソングとか、はい、あのすごいあの面白い流れというか新しい流れだなと思って、
うん、
面白かったです。
でそうですね、
あと、
う
ん、なるほど女子で行くのかなと思ったら最後に、あのシャウンワサビさんという人が来て、
はい、
来た食べ物名前の芸名と思ってそこをチェックしたんですけど
そっちなんですか。
そうなんですよ、髪の毛がね緑色でわさび色なんですよ。
で、あ、そうなんですか。
そうなんです。それでね、あのフードにインスパイアされるタイプの人なんだなと思って、うん、楽曲見たら、うん、マーブルソーダにマーブルティースパイシーボーイフレンドってすごい食べ物くくりなんですよ、
うん。ああ、そうなんですか。うん、このか、この回で流れたのは、アニマルクロッシングという、
あの、そうです、
動物の森が大好きで、で、うん、まさに動物の森というタイトルの英語名なのかな、これはね。
そうですね、はい。
うん、っていうことなんですけど、ただ、とにかく、うん、わさびさんに興味を持ったんですね、福田さんは。
そうですね。あの、あの、フードミュージシャンやと思って、興味があるんですよ。だから、名前につけてる人とか、あと、曲名が、食べ物とか、うんうんうん、結構ねあのそういうことは絶対チェックするようにしているので。
え、食べ物がタイトルの曲がたくさんあるってことですか。
あ、は結構ありますよね。まあ結構あると思いますよね。あの松任谷由実さんだとチャイニーズスープとかね、
うん、あ、他のアーティストの方もね、
うん、そうですね。あ、そうですそうです。はい、
シャウンワサビさんか。
シャンワサビさん結構注目ですね。
シャンワサビさんについての会話ってそんななかったですもんね、
う
ん、この回 で、
そうです、ね、
アニマルクロッシングの方ですもんね、はい、動物の森のね、うん、ちょっと掘ってみたいな、
うん、そうですね、なんか可愛い感じですね、うん、どれも、はい、
この曲も素敵でしたよね、動物の森の、うん、本当に平和な感じで
可愛、うん、かったですね。
そうですね、はい、最後吉明さんは見事な締め方されて、うん、されたなという感じがしますけど、あのいろんな曲流れますんで、はい、ラジコのタイムフリーで聞いてみてください。さあ続きましては7月1日水曜日です。
水曜パートナーの日比真央子です。7月1日水曜日の放送を振り返ります。6時台前半はスタジオに帰ってきた歌丸さんと私日比の気になったニュースをあれこれとお伝えいたしました。例えば声優池澤春菜さんのご結婚おめでとうございます。また東京ディズニーランドディズニーシーがこの日から再開しましたね。チケットがやっと取れたなんてお話をしたり、そしてこの日も若草物語ストーリーオブマイライフのお話をさせていただいたりと、まあ、やっとレギュラー放送になった喜びがあれよあれよともう飛び出てきて吹き出てきて、比較的ゆっくりとお伝えしたかったつもりなんですが、あっという間にお時間がやってまいりました。それから今後はリスナーの皆さんからもメールをたくさん紹介していきたいと思いますので、気になるカルチャーなどありましたら歌丸アットマーク tbs.co.jp までどうぞ送ってください。そして6時台後半のカルチャートークではバスケットボールライターの大西レオさんが登場。今月末にいよいよ再開となる NBA の現状や注目選手などについてお話を伺いました。今年の NBA はディズニーワールドリゾートを借り切って一箇所で集中して開催されるというこの規模、さすが NBA、さすがアメリカであります。まあまだまだアメリカは引き続き感染に注意が必要ですけれども、今までに見たことがない NBA になることは間違いなさそうです。そして7時からのライブ&ダイレクトは都内某所のリモートスタジオからシンガーソングライター堂島康平さんによるライブパフォーマンス。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはタイの BL ドラマ特集。タイで年間20本ほど作られている BL ボーイズラブ作品、そのドラマについてタイでなぜ流行ったのかという社会的な背景も含めて、沼とも呼ばれるその強烈な魅力、そして何よりも熱烈なファンの皆さんのこと、そして世界的な流行を見せる最新のシーンなどについても伺いました。なぜ今まで私はタイの BL ドラマに行き着かなかったのか、自分が見なかった自分を恥じてしまう。でもそれぐらいファンの皆さんの愛が 熱がとんでもないんですね。例えばステマシートと呼ばれる、これはもはやジンですが、作品やキャラクターを紹介する皆さんオリジナルの画像であったりとか、世界中に配信される YouTube などの翻訳もファンの皆さんがやっている。もはや制作会社とタッグを組んで、その作品をどんどんどんどん世界へと響いていっているという、この進化のスピードはとんでもないです。それらのコンテンツは非常にオープンなものもあり、無料でインターネット、YouTube などでも見られる作品があるようですので、今こそ沼にハマるべし。
はい、水曜日は福田さん、何が良かったですか？
そうですね、日比アナお誕生日おめでとうっていうのと、その日比さんが何か話していても全部シャラメに集約していくっていうのがなんか良かったですね。
そうでしたね。お客さん物語、ストーリーオブマイライフ。
そうですね。はい。はい、あと、そうですね。18時30分からの大西レオさんの NBA 話っていうのがすごく、はい、全然これもまた、知らない、よくわか、してないジャンルだったので、この現状っていうか、年俸からサラリーが引かれていくとか、例えば全員隔離してディズニーワールドに集めるとか。
すごい話でしたよね。そうですね。なんかアメリカンというか、規模というか、コロナ禍によって、そうせざるを得ないんだけども、ちょっと日本じゃね、なかなか考えられない。
そうですね。なんか、考え方もすごい先進的だけれども、やっぱちょっと SF っぽいっていうか、これ本当なんか現実なのっていう気もしてて。
ですよね。
なんか、それすごい面白かったな。面白いっていうか、また日本とはね、違った状況で、スポーツ業界が、こういう風になってるんだっていうのも、なんかこう NBA って独特だなっていうか、でもいいことだなとも思ったので、すごく興味を持ちました。あと、すごくね、大西さんの、こう、見どころの解説が分かりやすくって、はい、1、スター選手を追いかける。2、チームに注目。3、シーズンのストーリーを追うって。これね、3つ本当にね、柱を持っておくと、なんか自分の、こう、ハマりどころを見つけやすいんじゃないかなと思って、お話がね、すごくね、面白かったです。分かりやすかったです。
そうですね。はい、全く同感でございます。
はい。
それから、ビヨンドザカルチャーに関してメールいただいております、
はい、
ラジオネームキラキラ星さん、今週印象に残ったのは水曜日の特集コーナー、タイの BL ドラマ特集です。実はこの特集、私が想像していた内容と全然違っていました。BL ドラマのあらすじやこんな魅力的なシーンがあってねといったことをワイワイキャッキャ話すのかなと思っていたのですが、実際はゲストの堀明子さんが六方全書を出している夕比較から5本 BL の教科書を出版された意図や、BL は現代社会のジェンダー問題、異性愛中心主義、同性愛への差別を考える絶好のテーマであり、学術研究に欠かせないジャンルであるということから話が始まりました。続けてタイで BL ドラマが流行った背景として、各種 SNS での公式配信が多いことや、俳優陣の見せ方、ファンの方が制作会社と連携して日本語字幕をつけるなど、現代の拡散方法やファンのあり方についてもとても興味深い内容でしたということです。福田さん、いかがでしたか？
チャンペンサオワイカ、タイ語で私は腐女子ですと言ってみました。
ありがとうございます。
ちょっとネットで調べても間違ってるかもしれないんですけど。
福田ワールドを堪能しております。
コーナーの泣きを、こう、日比さんが言った方がいいのではと、歌丸さんが譲って、そうですねって、こう、声をね、聞かせてくれた日比さんが可愛かったです。で、まあ、パクチー入れないヤム温泉を食べてる感じっていう、その、例える感じが、やっぱフード例えば分かりやすいなと思いました。
そうですか。響いたわけですね、福田さんに。
そうです
ね。何を言ってもらいます。番組一度嬉しいです。
実はですね、全然なんか私は、腐女子と言いながらチェックしてなかったんですね。ちょっと、こう、自粛中に違うことにハマっていて、すごく新鮮に聞かせてもらいました。で、やっぱりね、紹介してくださった堀明子さんが、BL の教科書を夕比較で出す意味っていうのは、学術専門研究の、出版社なので、胸を張って研究できるようにしたいっておっしゃったんですね。後進の方々が、うん。で、それはね、やっぱりすごくね、わかるというか、 更新のことを考えてらっしゃる発言だなと思って、うん、胸を打たれてしまいました。
は
い、
ああ、そうですか。
うん。で、BL もね、原理を入れると本当50年の歴史がありますから、なんか、なるほどと思いましたし、ツイッターで口火を切ったファンの方によるステマツイートからなんか火がついたっていう話も本当になんか胸がこう熱くなるというか、やっぱり愛だなと思いましたね。
なんかファンとの現地のファンと俳優さんとの距離の近さというか、身近さというかファミリー感も感じられましたね。
そうですね、こういう風になりたったんだっていうのも本当になんか、新鮮な驚きでしたし、すごくね、そうなんだというのがね、送り柄なんですかね、それとももうちょっとなんか素朴な感じなんですかね、芸能界自体がね。で、一番おすすめのモンスター作品っていうトゥギャザーがちょうどもう見れなくなった、配信待ちの時期になっちゃったんで、はい、ちょっと他のものを、ザッピングしながら見てみたんですけど、本当にちょっと驚いたんですけど、テイストがまるで集英社のマーガレット、まあ、別間の持つ王道少女漫画の匂いがしたんですよ。だから本当になんか男の子と女の子があって、こう学園祭でいろいろ事件が起こったりとかするような感じに本当に違和感なく見れたっていうか、本当多田香織さんのいたずらなキスとか花より団子、高校デビュー、君に届けみたいなものと、こう作風がスラッとつながるっていうか、これはね本当に、ね、新しいなと思って、なんかすごいね、良かったです。
ああ、そうですか。
で、もともとは日本にそういう八百本を、買いにタイからいらっしゃってるっておっしゃってるんですけど、でもやっぱり、コミケに行くと海外の方ってやっぱり一定数ずっといらっしゃるんですよね。
なるほど。
で、そこからもう一回逆輸入して、また日本に帰ってきたっていうのが、なんかやっぱり、なんかこう、いいなと思って、こういう交流っていうのはすごくいいなと思いました。
皆さんそういう視点も含めて改めて聞いてみてはいかがでしょうか。はい、さあ続きましては2日木曜日参ります。
木曜パートナーのうないりさです。それでは7月2日木曜日振り返ってまいります。6時台前半はですね、まあ、主に歌丸さんと今ホットなゲームトークを繰り広げました。特に、私がラストオブアスパート2を先日クリアしましたので、その話だったり、あと、まあ、歌丸さんがとにかくハマってクリアした、未だに名前が覚えられない、リターン・オブ・ジ・オブ・ラディン。このゲーム、手を出そうと思っております。でもね、こういうね、推理系のゲーム、頭を使うゲームって、昔レイトン教授のゲームが流行ったと思うんですけど、あの手のものもね、最後の方行くとヒント見てもわかんないから、もう、あれでググっちゃって、てたんですよね。とにかくクリアしたいからっていう思いで、できるかな。10分で解けなかったら考察見てもいいですか。どう思いますか。見ちゃダメ。わあ、そっか。まあ、じゃあとりあえず今日帰ったらダウンロードします。リターンオブジオブラディン。ぜひ皆さんもプレイしてみてください。さあ、そして今後はですね、この6時台前半、リスナーさんのメールも紹介していきたいので、最近気になっているカルチャー関連の話題やふつおたなどなど、歌丸アットマーク tbs.co.jp までぜひ送ってください。そして6時台後半のカルチャートークは、もう待ってました、このタイミングでありがとう、漫画家の山本紗穂さんと初対面させていただきました。ここ最近ずっとね、まあ、歌丸さんもそうですし、ゲストの皆さんもズームでのご対面でありましたが、今回はスタジオに、まあ、こんな中だけどいらっしゃってくださって、実際にお会いできて、いや本当にもう私は嬉しくてたまりません。そして私、僭越ながら番組で佐保さんと連絡交換させていただきまして、先ほどLINE を実は送らせていただきましたら、送った途端に既読になったんですよ。そしたらすぐ佐保さんからちょっと長めの返事が来て、だから同じタイミングで送ろうとしてたんですよ。わかります？でもこういう時ってたまにあるじゃないですか。同じタイミングで送ろうとしてたから速攻既読ついちゃうみたいな。だからなんかね、やっぱ気が合うんだなって思いながら、ちょっと仲を深めていけたらなと思います。ぜひまたいらしてください。そして7時からのライブ&ダイレクトは、月一新婚 DJ の豆腐ビーツさんでした。今回のクイズミックスね、ちょっと2段階構えで、1個目までは気づいたんですけど、2つ目気づけなかったなぁ。今回もアプリシャザムを使って取り組ませていただきました。答えはラジコタイムフリー機能でぜひご確認ください。 そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、日本のロールプレイングゲームの魅力がわかる新シリーズ、国産 RPG クロニクルスタートということで、ボードゲームショップドロッセルマイヤーズの代表渡辺典明さんにお話を伺っていきました。いやー、ドラクエと FF って本当に二極化した RPG タイトルですけれども、私は FF 派で突っ走ってきて、でもなんでこんなにドラクエと FF って、まあ、両方とにかく好きですみたいな人もたまにいるんですけど、やっぱりどっちかに偏ってることが多くて、なんで違うんだろうって思っていた答えが今日の話でよくわかりました。この2タイトルの成り立ちがとにかく全然違う。ということで、ぜひ皆さんもこれ聞いてほしいと思います。以上、木曜日でした。
さあ、福田さん、木曜日はいかがでしたでしょうか。
ね、これはやっぱりゲーム界でしたね。なんかゲームのことがよくわかるというか、うん、クイズもゲームというか、あれですからね。DJ の豆腐ビーチさんの。
豆腐ビーチさんの。そうですね。
はい。で、8時、18時30分からの、山本佐穂さんが、はい、生のお話が聞けてすごい楽しかったです。実は、新刊の今日も薬味ですっていうのと、この街では一人っていうのをちょうど両方読んでいたところだったので、うんうん、面白かったですね。
あ、面白かったですか。
はい。うん、まあ、面白かったっていうのはお話が面白かった。ということで、お話自体はなんかその山本さんがずっとこうなんて言うんだろうな、災難に遭っていくというかね、そういう両方そういう話なんですよね。
はい、そう
でしょうね。で、まあだからお焚き上げ本ということで、まあ即座にこう表に出せない人がじっくり自分の中で考えて発行させて、うん、で客観視してからこう自分の経験を作品として昇華しているっていうところがこうすごくね、面白かったですね。意外とその人によるというか、全くの物語を書ける人と自分の内面を掘り下げて自分のことを、まあ、エッセイというような形で書ける人ってこう意外とタイプがね、いろいろあると思うんですけど、うん、山本さんのね、エッセイというか、体験の話っていうのはね、やっぱすごいね、ウィットも効いていて、だけどなんかどこか寂しくもあり、でもプッと笑えるという絶妙の、お話の、バランスで、とても良かったですね。
あとやっぱり会話の中で序盤で山本佐保さんってどんな人なんだろうっていう会話があったじゃないですか。とにかく街でも、はいはい、とにかく人に興味が尽きないから、うん、変な人ほど私も見ちゃうし、変な人が寄ってくるということでこんなことがあったっていう具体的
な
エピソード歌丸さんもちょっとこぼしてくださって、うん、そっから入ったので引き込まれましたね。よりね、山本さんってどんな人なんだろう、どんな本なんだろうっていう、うん、最高でしたね。
左右からドラゴンボールとかね、本当歌い手手裏剣とかね、なんかね、だからこいつだったら言ってもいい、舐められやすいオーラが出てるって友達から言われちゃうって結構相当だなと思うんですけど、
すごいですよね。それだけ優しくていい人なのかなというふうに思いますし、
私もね、でもね、美大受験一浪してるんで、二浪したっていうのは本当にね、身につまされながら、なんか暮らす場所を変えるっていうのもちょっとわかるなと思って、
すごい話でしたね。あ、わかりますか、ね、やっぱりちょっと、
わかります、わかります。で、あとやっぱ最後にこう感動は心を動かすということだから、悲しいことも辛いことも感動だっていう言葉に、ちょっとハッとさせられましたね。
メッセージありましたね。
そうですね。
ぜひ皆さんお聞きください、
はい、
それからメールいただいているのはこれビヨンドザカルチャーです、ラジオネーム夢見る期待さん、今週のアトロクで一番注目したのは木曜の特集、新シリーズ国産 RPG クロニクルです。 RPG ことにドラクエやファイナルファンタジーに対して明るくない歌丸さんもガッテンしまくりの1時間でした。個人的には幼少時からドラクエ派というか、ドラクエを作っているエニックス派でした、しかしそんなエニックスが2000年代に中国で丸大豆醤油を売り出そうとしたなんて知りませんでした。当時のエニックスにいた渡辺さんでなければなかなか飛び出さないエピソードに驚き、そして爆笑しました。その渡辺さんによるドラクエのイメージはおっさん、FF のイメージは若者というまとめも大変納得がいきます。時にはおっさんの時代錯誤な発言に引いたり、久しぶりに会った若者の変貌っぷりに戸惑ったりするけれども、今ではおっさんかっこドラクエに対する安心の実家感も、若者かっこ FF のフレッシュさもどちらも好きですね。
これがシリーズの第1回ということで、次回以降も特集楽しみにしていますということです。福田さんいかがでしたか？
いやー面白かったですね。
面白かったですね。分かりやすかったし、人に話したくなるような情報満載で、へえが止まらなかった。
なんかね、渡辺則明さんね、本当にね、なんか話にね、NHK 味があって、なんか1970年代の日本史探訪じゃないけど、なんか歴史史はヒストリアとか、なんかやった方がいいんじゃないかな。
ね、声にも落ち着きがあって、すごく整理して話してくださっていて、ね、こちらも安心して聞けるというか、
そうですね。
わかりやすい。
例えば町田光さんあたりのナレーションで、ゲームクロニクルみたいな感じでね、なんか始まっちゃうと、番組作れるなと思って。みんなだって知りたいところじゃないですか。ね、こんだけゲーム人口が増えてきたらっていうか。
ね、コロナ禍でよりね、
はい、そう、うん。そうなんですよ。例えばベビーメタルの曲に BBAB っていう曲があるんですけど、うん、これはコントローラーのボタンのコマンドなんですよね。
はあ、はあはは
あ。で歌詞に最強チートでコンプリートザクエストっていうのがあるんですけど、うん、これも私初め全然意味が分かんなかったんですよ、うん、チートの意味っていうのが全然分からなくて、うん、
まずチート
だけどやっぱりゲームをやってる人は、うん、体感で分かるというか、うん、言葉ではこうはっきり説明できなくても、ここからここまでの間がチートだとか、例えば、私とかにしてみたら、これって天才っていうことだよねと思うんだけど、でもそこはもう、天才という言葉では、カバーできないニュアンスがチートにはあるっていうことだと思うんですよね。
チートっていうのは、はっきり言ってどういう意味なんですかね、うん、僕もあんまり認識したことなかったんですけど、
ね。それね、やっぱりね、それが分からなかったから、私がね、BL ドラマに、タイの BL ドラマにはまらずに、うん、見落として、うん、ハマっていたのが、ナロー小説なんですよ。で、
ナロー小説
ネットでやめる、そう、小説家になろうっていう、そうですね、素人の方たちが、投稿してくるやつなんですけれども、そこがね、やっぱりね、ゲームが大好きな人が投稿してるみたいで、ゲームのパロディーみたいになってるものとかなんで、それをね、たくさん読んだら、うん、チートっていう概念が、うん、あ、この範囲で使うのっていうのがすごい分かったんです。
ああ、そうですか。
で、それを補強するために、やっぱ、うん、今回の渡辺さんの講義がすごくよく分かって、うん、全然知らなかったんで、うん、もうぜひ、両名機っていうんですかね、の歴史だったんですけれど、うん、テーブルトークから始まってコンピューターで再現し、うん、ローグ系、それからウルティマ、ウィザードリー、それからパソコンゲームの誕生みたいなこととか、うん、なんか本当目から鱗で、うん、ゲームね、あんまり興味がない人でも、うん、ぜひ聞かれるといいですよとすごく思いました。
そうですね、はい、なんて言うんだろう、私も本当に小学校の頃にファミリーコンピューターでドラクエをやった世代なので、ファイナルファンタジーとドラゴンクエストってこういう制作側の意図があって、こういう違いがあって売り出されたものなんだ、でまんまと、あ、俺はドラクエに惹かれた理由ってここだったんだっていうのがもうはっきり分かって、ドラクエ派とファイナルファンタジー派に分かれたりとか、まあ両方やる人もいるんでしょうけど、ただ子供ながらになぜこちらに惹かれたのもね、かもはっきり理由が分かる特集でしたよね。もう
羨ましいゲーム世代。
いや、ゲーム世代でしたね。だから本当に福田さんおっしゃるように、ゲーム普段しないよっていう方も、でもドラゴンクエストとかファイナルファンタジー聞いたことあると思うんですよ。ですから、うん、この企業側というかプロデューサー側というか制作側のこんなに考えていたんだとか、こんな駆け引きがあったんだとか、ここまで布石を張っておいて、で徐々に考えて考えて売り出されたものなんだとか、なんかね、
そうですね、
めちゃくちゃ勉強になりました。
はい、ぜひ次の回を渡れます、はい、
そうですよね、次回もありますからね、うん、皆さん、ね、まずはこちらの国産 RPG クロニクル第1回聞いてみてください。さあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上、ここまでフューチャー&パスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定、まとめてお知らせします。さあ、ここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定をお知らせします。まずは7月6日月曜日、6時半のカルチャートーク、音楽ジャーナリストの高橋義明さんが10日金曜日公開予定の映画ウェイブスを手掛けたトレイ・エドワード・シュルツ監督にインタビューした模様をお送りします。 7時のライブコーナー、シンガーソングライタークラシックピアニストのマシュー・ローさん。8時のビヨンド・ザ・カルチャーは馬とスポーツ特集。人間と馬が作り上げてきた独自のカルチャーを気象予報士斉藤義雄さんに紐解いていただきます。続いて7日火曜日6時半は TBS ラジオアクションの金曜パーソナリティでもおなじみライターの武田砂鉄さんが登場。7時はシンガー音楽プロデューサーのプニプニ電機さん。8時は CG の架空のキャラクターがゲーム実況や動画配信をするバーチャル YouTuber から歌に特化した存在バーチャルシンガーについて注目の楽曲などアニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田明宏さんに解説してもらいます。8日水曜日6時半は TBS ラジオミラクルサイクルライフでもおなじみ石井正則さん登場。7時のライブは岡本図のギタリスト岡本浩紀さん。8時からはトルストイ、ロダン、アインシュタイン、歴史に名を残した男たちの傍らにいた才能あふれる女性たちについてドイツ文学翻訳家の松永美穂さんにお話を伺います。9日木曜日6時半ストリートピアノからメジャーデビューした音大出身の YouTuber ハラミちゃんが登場。日本のストリートピアノ最新事情や映える曲を紹介してくれます。7時のライブは4人組バンドヨナヨナウィーケンダーズ。8時からは日本最高峰の文房具トークユニット文具ジャムによる2020年上半期で一番重要な文房具はこれだ決定会議です。10日金曜日6時半からは最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今回歌丸さんが評論するのはハチドリです。7時は DJ プロデューサーテイトーワさん登場。そして8時からは1週間の番組を振り返るアトロクフューチャー&パスト。脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんとお送りします。さあということで福田さんお待たせいたしました。来週いかがでしょうか。
そうですね、アクションも結構私聞いてるんで、ライターの武田砂鉄さんが登場されるのもすごく楽しみです。
はい、砂鉄さん、そうですね、
面白いですよね。
それから、VTuber の歌に特化したバーチャルシンガーっていうの、これで活躍されてる人も多いですから ね、 今 ね、
ねこれもねなんか知ってるようで知らないのですごく楽しみですね、うんうんうん、
はい、
あとストリートピアノって、うん、ねえ、いやどういうところでどういう人がいるのかっていうのが皆目見当がつかない。
ハラミちゃん YouTube で見たことあるんですけど、うん、街中というかビルの中にある大きなピアノで、みんな自由に弾いていいよで何々を弾いてみたみたいな方で有名なんですよ。
ああそうなんですか。ちょっとチェックしてみます。
だからどんなトークを繰り広げるのかとかも注目なんですけど、あ、そうです、お時間でございます。またお願いします。福田さんありがとうございました。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。